ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また、落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は楽しい話って言いますか。これはうまくいった方ですね。実は、人間はですね、石器時代ぐらいはまだ意欲があったんですよ。それで、まあ、自分たちの生活を良くしよう。食べ物を食べていこう。とにかく、ナウマンゾウとかですね、そういった大型の動物をですね、石の槍ぐらいで取って、それで冷蔵庫もないし、みんなで食べてという生活をしてたわけですから、結構石器時代大変だったんですね、生きていくのが。だから、技術も発達して、みんなで努力して、一緒に技術をやったりしてたんですね。ところが、麦が取れたり、米が取れたりしてですね、まあ麦と米では、穀物としてはもう、米が圧倒的に性能がいいんですけども、まあ、いろんな意味でね、苗からできる量も多いし、それから、米の稲の場合は、タンパク質を 7% くらい含んでるんで、まあ、だいぶ麦よりかは性能のいい穀類なんですけど、まあ、それでなんか、穀類、排除とかね、糖質拒否とか言ってるの、あれ、何を言ってるかよくわかんないんですけど、まあ、それで一応、石器時代、まあ、4万年ぐらい前から全世界的にですね、やってきて、まあ、縄文時代あたりっていうか、縄文時代がずっとこっちですね。だいたい紀元前5000年ぐらいまでになりますと、まあ、生活の方はある程度、なんだか一段落してくるんですね。まあ、日本はまだ稲作はそれほど盛んではなかったんですが、魚とか、小動物とか、まあ、いろいろ貝とか、栗とか、まあ、いろんなものを組み合わせた食生活ってのは比較的安定してきたんですね。で、そこからはですね、日本は、その後も平和が続いたんですが、日本以外の諸国はもう戦争ばっかするようになったんですね。だからまあ、世界の年表っていうのを見るとよくわかるんですが、世界の年表を見ると本当に国がしょっちゅう変わってるんですよね。だからその、ものすごく変わってきたわけなんで、それは、随分また反省しなきゃいけないんですが、それですから、世の中の風景とはほとんど変わらなかったんですよ。まあ、どういう風景だったかって、簡単に言えば有名な絵画に晩鐘っていう夫婦二人で夕方に田畑で農作業終わってですね、遠くに教会が見えてっていう、あれはパリの郊外であるですね、何つったかな、僕も行きました。有名な画家のアトリエなんかがいっぱいありますんでね、確か1時間ぐらいパリから行ったようなとこだと思うんですが、ちょっと今その名前を思い出さないんですけど、村の名前非常に有名なんですね。まあ教会が遠くに見えて、まあそういうはいわば農村が地球上の人間が住むところの景色の標準だったんですね。しかしやっぱり辛かったんですよ。桑を振るって不作の時もあるし、それから何をするにも人力、まあ、せいぜい家畜の力ですからね。それがね、1646年、8年だったかな。マグデブルグっていうドイツの森があるんですね。その中で真空の力の実験っていうのをやったんですよ。ゲーリケっていう人だと思うんですけど、半球、球をですね、半分に割りましてね。それで中にこうやってパッキング締めて、中真空にして、そうするとものすごい力で、馬が8頭8頭かな。両側から引っ張っても、その中を真空にした玉がこう離れないわけですね。くっついたもの。それの真空の力の発見っていうのがもうものすごく大きな人間に大きな力を与えたんですよ。考え方をね、インスピレーション。まあちょうどトリチェリーが真空の実験をした頃なんですね。まあ人間の着想っていうのは非常に面白いもんで、ある時にバサッと着想するんですよ。着想は皆さん蒸気機関から始まったように思ってますけど、実は蒸気の力を発見したのは真空の力の発見からなんですね。まあ、それであれが1600年ですか、1800年、やっぱり200年ぐらいかかってるんですね。その原理的な発見って言いますかね。もちろんその頃にガリレオ・ガリレイが科学のいろいろ考え方を持ち込む。続いてニュートンが、まあ1700年代になりますとね、やっぱりさらに力学的な考え方とか、そういうのを持ち出してくる。だんだん人間の頭がこう、真空の発見、マグデブルグの実験、そしてそれとともにガリレオ・ガリレイの宇宙とか、それから重力の研究、それから、まあニュートンという人はあんまり人柄良くなかったんで、人を排斥するっていうか、学問に興味を持てばよかったんだけどね、学問に興味を持つとともに本当にこう人間らしい、あいつをけなしてやるとか、貶めてやるとか、 そういうのも強かったんですね、彼は。まあ、人間的にいろんな面を持ってた人なんですね。だけどまあ、人類全体としてはいいことをして、そして、まあ、19世紀が明けると、爆発的に人間が必要とする技術っていうのが実ってくるんですね。まあ、1803年から4年にかけて、トレビシックが高圧蒸気機関を作りましてね、ジェームス・ワットの蒸気機関とはちょっと工学としてはあまり評価できないんですよ。まあ理屈としては評価できるんですけども、工学としてはやっぱり、物が直接に役立つということになると、トレビシックの蒸気機関が一番だと僕は思うんですよね。で、それすぐ利用して、1824年かな頃に蒸気機関車が走りますよね。だからもうそれが本当にきっかけになって、それまではまあもちろん、どんどんどんどん発達していくわけですよ。水力の防石機とか、どんどんどんどん行くんですけど、やっぱりまだこうピントは来ないんですね。やっぱりみんながピントくるって言ったら蒸気機関ぐらいんですよ。見たらすぐわかるっていうやつが出てこないと世の中大きく変わらないんですね。で、それから230年ということになりますから、まあほぼ自由民主、ね、平等という社会的変化、これはまあ実際は起こんなかったんですけど、と一緒に近代っていうのができてきたわけですね。まあそれですごい発明ですよ。発明の数がね、まあ、高圧蒸気機関を皮切りにして、電気も見つかったわけですよ。それまで電気って分かんなかったんですね。雷が鳴ってるのに、あれが何だか分かんなかったわけですよ。やっぱり、その19世紀ってのは、何だかはっきり分かんないっていう時代だったんですよね。それが分かってくるわけですね。科学が発生する、ちょうど中間ですね。だから、雷見てもあれ何だか分かんなくて、それでどうもタコなんか開けてみたら、ビリビリってくるから、これは違うものがあるなって、電気が見つかりました。電気見つかったらすぐエジソンが出てきてですね、それでランプを作ったわけですよ、電灯。これはものすごいですよね。それまでとにかく人間とは基本的にはね、まあもちろん木を燃やしたりしたら少しは明かりが取れるんですけども、明かりっていうのはですね、太陽は明るいですよ。だけどその他にね、この世の中に明るいっていうところあんまりないんですよね。あとは松明ぐらいしかないんですよ。それをね、電灯っていうのを高級的な太陽みたいなの作ったわけですから。それはまあエジソンっていう人は変な人だったけど、やっぱり大したもんだったんですね。それができて、そうするともう電気っていうのがわかりますもんですから、どんどんどんどん通信ができたりね、モールス信号ができたりも、制御ができたりね。だから自動機械ができたり、猛烈な勢いで進むんですよ。そうすると弾みがついて、蒸気機関もできるし、それから電車もできるし、そのうち内燃機関ができて自動車ができると。そう、それに伴って、ベッセマーが天炉を作ったりね、航路が発達したり、まあ銅とかいろんな非鉄金属も精錬方法がどんどん分かってきて、道具ができると。まあいう風になっても、画期的に自動車とかですね、まあそのうち電話だとか、自家用車だとかね、それからまあ、汽車まで行ったと思ったら、もう今は新幹線じゃないですか。そのうち、リニアモーターカーってなってます。飛行機もできましてね、空も飛ぶと。それからやっぱりもう一つ大きいのは家電製品でしょうね。やっぱり女性がですね、買い物に行って冷蔵庫なくて、洗濯機がなくて、手でこうゴシゴシやってたわけですから、それはもう家族5人ぐらいいたら1日中洗濯ですよ。買い物と洗濯と子育てと、それからおしめの交換なんかでもう精一杯ですよね。だから、いくら男女がどうとか、男女共同参画ってあれ良くないですが、男女共同参画みたいなことをしようにもできなかったんです。それが技術ができましてね。だから、この技術を作ったのはほとんど男性ですので、冷蔵庫とか洗濯機とか掃除機とかですね、いろんな調理器具だとか、ガスとか。だから、女性もね、男性のあまり悪口ばっか言わないで、たまにはね、洗濯機作ってありがとうございますぐらいね、男性に言ってごませてもらえばね。男性も気持ちよくなって、また豚も褒めれば木に登るっていう感じですから。まあいいんですけどね。ちょっとそこまですぐカリカリってきて、男女どうとかつって言ってますけど、やっぱりまあ、男と女はね、仲良く楽しく人生を送るっていうのは僕はいいというふうに思っておりますけど、まあちょっと脱線しましたけど。まあとにかくそしてそうこうしてるうちに、これは理由はおいおいきちっと説明していきたいと思うんですけどね。まあこの前量子力学を話しました。あれはもうほんの触りなんで、これからずっとこのひきばりクラブ聞いてる人は物理の方もかなりわかるように、いろいろ説明をしていきたいと思ってるんですが、やっぱりトランジスター、まあトランジスターが出てきたってことは電子だとか電気だとか電磁気学だとか、 分子だとかそういうのが分かってきたからなんですが、トランジスタ出てきて、そしてトランジスタが大したことないと思ってたら、もうあれよあれよと化けましてね、ラジオはできる、テレビはできる、電話はできる、通信も、電話はもうちょっと機械的にもできたんですが、まあ全部できてきて、通信ができて、なんかコンピューターなんかみたいなのができて、計算機できてきたなと思ったら、まあ計算機は一番最初に使ったのは、アメリカ軍が、サハラ砂漠でドイツの戦車隊ですね、をやっつけるために砂の上で大砲を撃つもんですから、戦車が撃つともにグラグラグラっとするんですよ。このグラグラグラっとするもんですから、そこで命中率が低くなる。それを計算したのが、まあ電子、計算機の最初の応用ですから、まあ、よく言われるように戦争が技術を良くするとも言えないことはないんですがね。まあとにかく電子計算機もできる。そうこうしてるうちに、なんだかそれが電子計算機と通信機とかトランジスタが化けて出てきたのがスマホですよね。スマホが出てくると。まあそれも最初はなんかポケベルとか言ってつまんないもの。あれしかし40年前はポケベルだったんですよ。ベルだけかかってくるというね。慌てて電話するとか。そんなんだったんです。今はもうスマホがなきゃ生活できないですよ。財布も今は スマホでしょ。から切符もスマホですよ。電話もスマホですから。だからスマホなくして僕なんか外出たらね、切符は買えないし、電話もできないし、何にもできないですよ。レストランで食事もできないということになっちゃったわけですね。それで今度それがさらに進んで IT から AI になる。そして何になるかって言ったら、もう今電車のね、改札口なんてあれ AI ですよ。あれ前全部切符切りがカチカチカチってやってたんですからね。人間の代わりに AI。それから工場もどんどん無人になる。まあ、あと20年ぐらい経ちますとね、裁判官全部いないですよ。裁判官はすぐいなくなりますね。あれは別に技術を伴うわけじゃなくて、ただ考えて、前の判例なんか覚えてりゃいいわけですから。すぐ AI に変わっちゃいますね。まあ、お医者さんはもうちょっとかかるでしょうね。お医者さんはまあまあ、技術がありますし、タクシーの運転手も技術がありますからね。ああいう技術のあるものは少し時間がかかるでしょうけど、まあ、あれはなくなるんですね。信号は全部なくなります。宇宙からこう、全部信号は車が走ってる状態を見ながら、宇宙からコントロールしますから、赤信号は止まらなきゃいけないってことないんです。もちろん、赤信号は止まらなきゃいけないけど、赤信号と黄色、青の信号が交互に同じ時間だけ1分ずつするなんて、あんな馬鹿らしいことはなくなりますよ。片方が車が来てなきゃいつも青。車が来てれば赤になるだけのことですから。いい面は、子供たちがね、交通事故に遭う頻度がすごく少なくなると思うんですね。それから、雨の日とか風の日にね、主婦がね、野菜を買いに行くこともいらなくなるでしょう。まあそういうふうにこう、どんどんどんどん良くなりますね。その代わりサラリーマンいなくなりますから、出勤もなくなりますから、もちろん電車なんか全部なくなっちゃって、自動タクシーっていうかね、だいたいなんか150円ぐらいになるらしいですよ。全部のタクシーが。行く間150円。だから野菜を買って帰ってくると300円ということで、バスぐらいになって、バスよりか安いぐらいになるってね。何しろ運転手はいないし、車は小さいし、呼ぶのにもうほとんどエネルギーかからないですね。まあその頃には、今度宇宙からガソリンというか、電気を供給してね。それで、それは別に電気を、なんかスタンドに行って電気を貯めなきゃいけないなんて、あんなバッテリーにね、スタンドに行って、今の電気自動車みたいに、電気を追加してなんてあんなボロいね、電気自動車なんてのはダメですよ。宇宙からちゃんとね、全部狙って受光して走ってると、まあいうようになるでしょうね。まあそういうようなことになりましてね、どんどんどんどん変わっていきます。問題はですね、今日これ私が言いたいのは、なんで社会はダメだったのか。社会はフランスの王様が倒れて、ギロチンにかかって殺されてしまって、残酷なことしますよ。王様と女王の首切って、それで晒して、そして社会を変えていこうとしたと。自由と平等と民衆。全部ダメになっちゃったじゃないですか。今自由は制限されてるし、全然平等じゃないし、しかも民主つったって選挙なんかしたって選挙に流れてくる情報は全部インチキじゃないですか。だからインチキな民主になっちゃった。それでフランスの人間平等研究所かな、なんか立派なところが計算したやつ私見てみたら、徳川時代よりか今の日本の方が格差がでかい。ルイ王朝の時のフランスよりか今の方がフランスも格差がでかいと。一体何やってんの？つまり、この230年っていうのは技術はどんどんどんどん進んで、街の様子も素晴らしく変わったし、我々もちょっと暑ければクーラーつければいいし、寒ければヒーターでいいしね。 通信はすぐできるし、僕なんかも昔ね、図書館に行ってコピーして、まあそれでもコピーができて良くなったんですけども、コピーして、それを家に持って帰って分類して勉強して、赤線引いたりなんかしてたのが、今はもう私のパソコン2台あれば、あとスマホあればですね、いつでもデータが入ってきますよ。で、ちょっと前までは、英語はいいけど、ちょっとドイツ語とかフランス語とか中国語になると嫌だなっていう感じだったのに、最近はもう自動翻訳機がありましてね、もう間もなく、もう語学ってなくなるでしょうね。語学っていうか、語学自身の研究はもちろんありますよ。それは一番大切なことだけど、その要するにコミュニケーション手段としての語学もなくなるでしょうね。だからもう、あの英語のね、勉強に随分時間かけた。まあ今はね、文部科学省が金もらいたいもんだから、小学生に英語なんか教える時間作って、あれ多分、英語を教える会社とのなんか絶対結託がないという時、ああいう時に、ね、それを証明しなきゃいけませんよ。絶対に人が疑う行政。行政でもこれをやれば絶対普通の人は疑うと。お金の流れがあると思って疑うというふうに分かっているものは義務的にそれがないという証明書を出したりする必要がありますね。まあ、ちょっとそれはあれに入りましたけど。やっぱりね、社会は難しい。なんでかって言ったら社会ってのは相手が人間ですからね。人間がズルするんですよ。何をするかって言ったらズルするんです。人間がね、ズルしたり、悪どいことしたり、人を殺したりなんか、そういうことをするんですよ。だから社会は改善しないんですね。ところが、僕らはエヴァあるわけじゃないんですよ。こんなこと言うとね、文化系の人に怒られちゃうんですけど、技術系ってのは簡単なんですよ。相手が裏切らないんですよ。原子は原子で裏切らないんです。量子ぐらいになりますとね、量子力学ぐらいになりますと、人間を騙すってこともやるんですけど、分子原子まではやりませんから、そういうこと。電子とかね、そこら辺まではやりませんから。だから、どんどん技術は進むんです。だから技術が進んで、社会がつまずいちゃったわけですね。この230年間。社会が先に行くと思ったら、社会はつまずいてつまずいて、結局前よりか悪くなった。230年前よりか悪くなった。ところが技術の方はつまずかずに進んだ。だからものすごく良くなった。まあ、原爆なんてちょっとマイナス部分もありますけど、それはほんの一部ですね。もうほとんど 95% ぐらいは人間が希望するものができるようになった。やっぱり人間っていうのが悪いんですね。人間が介在しなければ、まあ原爆なんかもそうですが、人間が介在しなければ、人間の発明力だとか努力とかそういうものがみんな生きる。しかし人間が介在すると、フランス革命の状態をまだ克服できないわけですよ。江戸時代を。まだ克服できない。それはどうしかって言ったら日本の政治見りゃわかりますよ。だって国会議員っていうのは国のために政策を作ってそれを一生懸命やる。それで、まあね、1年に4000万も上げてるのにそれでも足りないと言ってるし、それから今の自民党だって野党だって政策をほとんど聞かないんですよ、僕。あなた方仕事してるの?っていう感じなんですね。まあまあ、そこら辺はまた別の機会にいたしまして、この440年というかこんな間ね、人類の本当に活動は成功したなぁと、こういうふうに思いますね。やっぱり相手が、自然っていうかね、科学とかそういうものだと、ズルをしないし、嘘をつかないし、誠実だし、ね。ですから、その結果人間の努力は報われると。だから社会とか政治とか金融とか経済とかなってきたら、相手が人間になってくるから、もう一個、社会学とかそういう、文化系学問の方に工夫がいるっていうことを言ってるんでしょうね。僕批判してるんじゃないですよ。難しい研究手段だったっていうことだと思うんですね。僕らがやってきた物理とか生物とか工学とか、そういうことよりか、もう一段経済とか法律とか社会とかいうのは難しかった。それを同じようにスタートしたから、全然そっちの方は進歩しなくて人間もむしろ苦しんでるという状態になったと、僕はそんな方に思います。